ゆとりの教育っていう問題はですね、非常に大きな問題を投げかけたわけですね。もちろんその第一の問題は、ゆとりの教育をやるっていう時はですね、その考え方とか、これから日本の教育をこう変えていくんだと、今までの駆使してとかアンキータイプの教育じゃなくてですね、一人一人の個性を生かし伸ばしていくと、そのためには教育にゆとりが必要であるということで、1990年の年代の全般はですね、オールジャパンでゆとり教育を賛成したと。それが現実にゆとり教育に入ってみたらうまくいかないと。それはうまくいきませんよ。今までとにかく暗記終身のですね、押し木せ教育をやってたわけですから、それをその生徒主体にやるって言ったってですね、それはうまくいかない。先生方もそれに慣れてない。先生方も今まで文部省がですね、学習指導要項に沿って、とにかく学習指導要項に書いてあることしか教えちゃいけません。受験もですね、今度は学習指導要項に書いてあったかないかなんてことが問題になるっていうですね、そういうガチガチの社会を作ってたわけですから、そこでそのゆとりの教育っていうのを始めてもですね、それはうまくいかない。おまけに世界的な試験問題のテストみたいのがあって、それで日本の地位が下がってくるっていうことで、もう今度はあっという間にですね、ゆとり教育反対論っていうのがものすごく湧いたわけですよ。ここはやっぱりこれからの日本っていうのを考えるときはですね、実際自分が そのゆとり教育が出てきたときにどう言ったのか。ゆとり教育に賛成した人はですね、やっぱりゆとり教育にまずい点ができても反対しちゃいけませんよ。やっぱりそれだけの見識あり、考えてやんなきゃいけませんね。しかし教育委員会とか、教育にあまり関係なくて、そのゆとり教育だけうっかり賛成したり反対したりした人はですね、やっぱりものすごく多かったんですよ。それが一番悪かったのがメディアですね。やっぱメディアは、ゆとり教育が出てきた時はゆとり教育賛成の人をどんどん出す。そして今度ゆとり教育がうまくいかなくなったら、ゆとり教育がうまくいかないことがゆとり教育反対の人をどんどん出す。それからじゃんじゃん態度を変える不見識な評論家を出すと、いうことで、たちまちのうちにゆとり教育が潰れたわけですが、これは以前に一回お話ししましたけどね。その中の一番象徴的な問題は π イコール円周率ですね。円周率イコール3と教えるということが、そのうち誰か評論家が言ってですね、冗談じゃないよと、 3.1415、 せめて 3.14 を覚えさせないと、ね、子供はね、暗記の力がなくなるじゃないかなんていうですね、超くだらないあの話が出てきたんですよ。僕は物理系ですからね、専門に近いから当たり前ですけど、π3 じゃなんで悪いのっていう感じでしたね。 π3 っていいじゃないのと。 π3 っていうのはね、すごくいいんですよ。π をですね、 3.1415 とか π イコール 3.14 と覚えた人はですね、例えば、直径が1センチであると、それでこの円周は何センチですかっつったら、 1×3.14 ってやるんですよ。で 3.14 センチメートルですって答えるんですよ。全くそのこう労働者のというかね、頭を使わない学問を教えてるわけですね。 π が3というふうに教えるのがすごく素晴らしいんですよね。つまり直径に対して円周、円を直径こうありますね。例えばある運動場に立ちますよ。したらどうもこの運動場は向こうまで50メートルだなと。そしたらこれをグラウンドにしたら大体一周何メートルぐらいのグラウンドができるかなとこう思うとですね、その時は3かければですね、150メートルのそのグラウンドができるんだとかですね、それから400メートルのグラウンドがあったとすると、これまっすぐ行ったらどのくらいって、誰かまっすぐ行って 100m 競争できるっつったら、400だからね、3で割ったら 100m 越すから大丈夫じゃないのってこう言えるわけですよ。つまり科学とか学問っていうのはですね、本質にできるだけ迫って教えるとですね、教わる方も楽しいんですよ。ところが π は 3.14 だとか1415だとかってやるとですね、単に横に計算機があったら計算するだけですよ。そうすると人間は思考力とかそういうのを使うんじゃなくて、単なる計算機だけになっちゃうわけですね。 しかし僕はこの問題が起きて、多くの人が π イコール3ってなんだ、こんなことを教えてゆとりの教育はバカじゃないかと言った時に、あれこの人たちって π が3だってこと知らなかったのっていうふうに思いましたね。例えば面積もそうですよ。円の面積、πr 二乗ですよね。これまたすごく面白いんですよ。円を4分の1に切ったところがちょうど半径の r ですからね。 r の正方形になりますから、その r の正方形の切り取り、三日月みたいなところが切り取られるわけですが、まあ、それがですね π の二乗が正方形で、その r 二乗4つありますからね、それで4で割ったらそれが面積なんだって気がつくんですよ。その時の小学生の喜びが学問の喜びなんですよね。それから3分の 4πr 二乗なんで、今度 πr 三乗だったかな、球の面積を、今度球の体積を覚えた時も、あ、そうか、ここでは今度3分の4かと、3は π かなと、4はあれ4分の1だったからなと、9になるとそれが4つだから4倍なのかなとか、ああなるほど、9の体積っていうのは πr 二乗を3で割ったやつが4分の1の片割れで、それに4倍すると円の体積になるのかっつったら感激があるんですよ。知的な興奮があるんですよ。だから π は3と教えるべきであって、しかもまあ僕みたいにも大人になった人はですね、 π が3ということを覚えておくことによって、覚えるっていうかな、3であるということの本質を知ってることによって数学も面白くなるんですよ。何もね、専門家じゃないんですから、難しい数学を覚えるんじゃなくて、数学で明らかにした人間の知恵というものがどういうもんだっていうのは π3 っていうのはものすごく良かったんですが、あの時 π3 をね、なんていうか応援する人ってすごく少なかったんですよ。なんでか知らないけどみんな π3 なんだっつってね。それでこの頃ね、まあこう言っちゃなんですけどね、全然こう学問というものの楽しさも知らない、教育というものも知らない人がね、何しろテレビで大きな顔して言うんですよ。もうね、嫌になっちゃうんですよね。私もテレビ随分出てましたけど、ある野球選手がですね、僕に対して、武田先生の温暖化のやつは私はもう全然理解できないと、反対だってこう言われたんで、もうもちろん反論しませんでしたよ。だってね、電熱もわからない、地球の気温もわからない、CO2 の量と気温の関係も知らない、そういう人がですね、その私が言う地球温暖化の見通しみたいなものを言って、それで評価できるんですかね。私はね、その選手のバッティングには絶対口出しませんよ。それはあなたはね、プロ野球選手だったから、それは私とは比べ物にならないから、私は球の投げ方とかバッティングの仕方なんかあなたに反論しませんよって言いますよ。人間は どんなに傲慢でもそのくらいの謙虚さを持ってなきゃいけないんじゃないですかね。ところがテレビでチヤホヤやられましてね、まあここでテレビの文句言うわけじゃないんですけども、まあテレビで活躍する芸人とはすごくいい人が多いんですよ。なんか見かけは悪くてもですね、個人的にこう知ると本当にこの人素晴らしいなと思う人が多いんですけども、だけどやっぱり芸人とかそういうスポーツ選手とかそういう選手のギャラが多すぎてね私なんかはまあ学者だから文化人枠とか言って、それの10分の1だったり20分の1だったりしますからね。そしてやっぱりテレビ界では僕らはバカにされるんですよ。そのバカにされるのは別に構わないんだけど、それによってその地球温暖化だとか π イコール3なんていうのがですね、もう非常に大きく間違って伝えられるわけですね。まあ、今度の感染症についてもそうでした。まあここまで知らない人がよく言うなというふうに思うことがよくありましたね。まあそういうことで、教育は特に子どもを教育しますから、ゆとりの教育が良かったんですよね、本当は。ただまあ問題はむしろその学習指導要項でそのまま教える、つまりその今度次の時に問題にしますが、つまり本人の能力を伸ばすということじゃなくて、国家としてどういう人間が必要かっていう明治時代の教育のまま現在進んでるわけですね。それでみんな苦しんで、いじめはできるし、受験の色勢はあるし、いろんな問題が、男女の問題も含めて起こるわけですね。 ですからこれはまあとにかくですね、まず議論することですね。それからまあ、3分の1、3段階改革っていうのがいいと思うんですね。あとで平和の問題もやりますけども、平和問題とかこういう教育問題とかですね、こういった問題みんな難しいので、一度で全部やっちゃうってことは無理なんですよ。やっぱり少しずつ一つずつですね、3段階でこういうふうに平和を達成しますよとか、こういうふうに教育をまともにしますよと、第1段階はここまでやりますと、第2段階はここまでやります、第3段階は第1第2をやった結果も見ますが一応こういうふうにやりますというぐらいのですね、全体のシナリオを示して、そして説明すれば、ゆとりの教育もですね、 π イコール3の問題もまともになってですね、日本の教育が良くなったというふうに思いますが、それがそこまで十分にやらなかったもんですからね、文部省の役人が傲慢だったかどうか分かりませんが、ということなんですね。